9月7日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日の前半は、これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では新コーナー、サムズアップニュース、資産形成への道をお届けします。ソニー、ロケなしで映画撮影、次世代 LED が映像革新。有機 EL に次ぐ次世代の LED ディスプレイが既存産業を変えそうです。高精細で様々な大きさの画面にでき、有機 EL の弱点だった劣化の問題を解消しました。ソニーグループは映画撮影の背景映像に使い、ロケなどを不要にして制作期間を半減します。アメリカのビュージックスはスマートグラスを小型化してビジネス利用に広げる方針です。金融、企業、クロコがつなぐ、フィンテックの主戦場に。金融機関のデータと事業会社をつなぐ領域で存在感を高めるフィンテック企業が増えています。オープンバンキングと呼ばれる分野で、先行するアメリカやヨーロッパでは、有力な新興勢が相次ぎ誕生しています。自社サービスに金融機能を組み込む企業の需要を背景に、同分野への投資額は、2021年1から6月時点で52億ドルとすでに前年1年間を超えました。一方でセキュリティ対策や利用者保護の面で課題も見え始めています。 Z 世代の共感、エシカルや SNS で食品・飲料各社が奮闘。食品メーカーの間で1990年代半ば以降に生まれた Z 世代を意識した取り組みが広がっています。味の素は今年春に Z 世代向けの商品サービス開発を手掛ける専門部署を立ち上げました。伊藤園は若者に馴染みの薄い急須でお茶を飲む体験を提供します。押し付けの広告などを嫌うとされる Z 世代には従来のマーケティングが通用しないとの危機感も強まる中、各社の奮闘を追いました。上司を説得、数学的思考で。異論ない定義出発点。直属の上司と意見が合わず困っている。周囲の意見に納得できない。職場でこんなストレスを抱える若手ビジネスパーソンは少なくありません。数学的な思考力を身につければ、より建設的なコミュニケーションができるといいます。日本の通年採用の実態は、留学経験者などの受け皿に。日本企業では、特定の時期に卒業予定の学生を集中して選考する新卒一括採用が一般的です。学生は就活の時期の目安があり、複数の企業を受けられる利点がありますが、留学や学業の都合で特定の時期に就活の時間を避けない学生もいます。多様な働き方に関する議論が進む流れを受けて、就活の時期に縛られない通年採用を導入する企業も増えてきました。日本企業の通年採用の実態について探ってみました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、ワクチンの接種証明書。チェックしておきましょう。ワクチンの接種証明書とは、新型コロナウイルスのワクチンを接種した人に国などが発給する公的な証明書のことです。感染拡大の防止と経済の正常化の両立を目指し、行動制限の緩和や国境をまたぐ自由な移動を促すため、世界で導入が広がっています。アメリカのニューヨーク市は、屋内の飲食サービスや娯楽施設などを利用する際に提示するよう、8月中旬から義務付けました。以上が今日知っておきたい用語、ワクチンの接種証明書の説明でした。現在は政府と自治体が接種証明書を書面で交付していますが、政府は12月にも接種証明書の申請発行をオンラインで行えるようにすると発表しており、これから12月にかけて関連するニュースも増えるかもしれませんね。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては新コーナーです。資産形成って難しそうですよね。投資やマネーに関するニュースを一緒に勉強して、自信を持って大丈夫と言えるようになりましょう。サムズアップニュース。あなたと学ぶ資産形成。初回は確定拠出年金 DC について一緒に学んでいきましょう。確定拠出年金制度とは、2001年10月にスタートした公的年金に上乗せされる新たな選択肢としての私的年金制度です。もうすぐ導入から20年になるんですね。拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛け金とその運用収益の合計額をもとに年金給付額が決定されます。投資信託や預貯金などの選択肢の中から運用商品を加入者自身が選択売買します。確定拠出年金には原則会社が掛け金を出す企業型と原則自分で出す個人型イデコがあり、加入者はもうすぐ1000万人規模になる見込みです。先ほど言った年金というワードでイメージできるかもしれませんが、確定拠出年金は60歳になるまで原則引き出すことができません。その一方、掛け金や運用益などが非課税になるという特徴があります。この税制上の優遇措置が利用者の増加要因になりました。しかし、企業型もイデコも資産残高の約半分は預貯金など元本確保型が占めるそうです。運用中は非課税で効率的に資産を増やせる DC の税優遇は元本確保型では活かしづらく、有効活用は道半ばです。企業型 DC の通算運用利回りは21年3月時点で最多が年率0から 1% と集計対象加入者の 31% に達します。一方で、例えば先進国株価指数は2001年末から昨年末まで年率約 7%、 東証株価指数は同じく 5% 上昇、元本確保型での運用は株価上昇の恩恵を受けられなかったと言えます。リンク先の記事ではシミュレーションの結果も載っていますが、基本的に長期で積み立てする場合は株式の割合が多いと元本割れをしにくいという結果が出ているそうです。株式は預貯金や債券に比べて期待リターンが高く、長期になるほど運用益が積み上がりやすいです。一時的に大きく下落する局面があっても吸収しやすいことが元本割れのしにくさにつながるそうです。DC は原則として60歳まで引き出せず、通常は長期運用になります。株式主体の資産配分は有力な選択肢になりそうですね。そしてもう一つ重要なのが、金融資産をどの口座で持つかという視点だそうです。DC や少額投資非課税制度 NISA、通常の課税口座など、様々な口座に資産をどう優先的に配分するかによって、課税後の資産全体の額が変わるからですね。この考え方をアセットロケーションと呼びます。長期で期待リターンの高い株式投資信託は、DC やNISA口座を優先的に利用するのがアセットロケーションのセオリーとのこと。分散投資が重要ということばかりを意識して、それぞれの口座の中で様々な資産に分散投資をしようとする人は多いんだとか。僕自身も言われてみればそうですね。ですが、資産配分は税優遇口座と課税口座の全体で決めることが大切だそうですよ。今回は確定拠出年金 DC について制度概要のおさらい、運用商品、口座選択のトピックを取り上げました。DC では運用する商品や割合を見直すことができますが、なんとなく最初の頃に決めた状態をそのまま続けている人多いんじゃないでしょうか。僕も社会人1年目に決めた商品や割合をそのままにしていたので、今回のコーナーをきっかけに改めて見直してみようと思います。今日で僕もあなたも確定拠出年金 DC についてはサムズアップ、大丈夫。9月7日火曜日のヤング日経、サムがお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は先週金曜日に2回目のワクチン接種をしまして、週末は副反応で寝込んでいました。熱が一番高い時で38度8分まで上がったんですが、基本的に横になっていたのと熱がきつすぎたのもあってか、筋肉痛や関節痛のような他の副反応はそこまで気になりませんでした。今は熱が下がったので収録をしていますが、体はいまいち本調子ではないので、もしいつもと声が違うなぁと感じた方がいらっしゃいましたら、お許しいただければ幸いです。さて、今週から新コーナー、サムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成がスタートしました。プロフィール欄にもありますが、僕は株式投資歴10年目の初心者を自称しており、資産形成やマネーに関する知識が正直あまりありません。 また自分の経験として投資マネーの分野って難しいワードが多くてなんだかとっつきにくいなぁと思うことが多かったんです。そこで投資やマネーに関するニュースを一緒に学んでいくコーナーとしてスタートしました。初回は確定拠出年金についてでした。個人的な話をすると、僕が勤めている会社は企業型 DC の制度でして、会社の先輩からは、サム君、DC は定期的に見直しした方がいいよ。知識もアップデートされているのに、昔選んだものをそのままにしているともったいないからね、と言われていたんですが、忙しいこともあり、なんとなく知識が薄いのもあり、そのまま放置していたんですよね。今回の放送のために改めて DC について調べて、僕にとっては非常に勉強になりました。今お聞きのあなたにとっても、学びにつながっていればとても嬉しいです。もし取り上げてほしいニュースやワードがありましたら、コメント欄や僕の SNS アカウントを通じて教えてください。先週もたくさんコメントをお寄せいただきました。タルさん、ヨコさん、北野マカロさん、ドラミさん、コメントありがとうございます。先週は夏休み課題をお題にしたトークをしました。ほんと人によってタイプがバラバラですね。7月中に済ませるという方、夏休み終了直前の方、そもそも提出しませんよという方、 SNS のアンケートでは夏休みが終わるギリギリに頑張る方が多かったようです。こういうのって人の違いが出て本当に面白いですよね。今週もニュースや新コーナーの感想、ワクチンについてなどなど、ぜひコメントいただけると嬉しいです。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また日経電子版の購読の申し込みはこのチャプターのリンクからお願いいたします。明日水曜日は斉藤ありささんが担当です。明日もぜひ聞いてくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。